今私日本に帰ってきていて、
うん、
マロの実家で収録をしてるんですが、お日本帰ってきたなって思ったのがコンビニに行ったんですよ。まず
ほう
セブンイレブンにコンビニスイーツを買わねばならんと思って行ったら、
うん、
雑誌コーナーをねプラプラ見てたの。そしたら雑誌コーナーの隣にゴミ箱コーナーみたいなのがあって、そこにおじさんが立ってて、そしたらなんか店員のおばさんがタタタってやってきて、あすいません店内での飲食ご遠慮いただいておりますって言ったのよ、
うん、
普通のトーンでね。そしたらなんかおっさんがいきなり買いとけやーって切れて
怖
ってなって、お昼だったんだけどちょっとほろ酔いぐらいのおじさんだったらね、
うん、
そうそう。でそれで、あ声かけ難しいなと思って、おばさんははぁみたいな顔してたんだけど、
うん、
で声かけ難しいエピソードがもうちょっと次の日もあって、
うん、
次の日なんか免許の更新に行かなきゃいけなくて免許センターに行ったのよ。
忙しいね。
忙しい、 やることいっぱいある。で、うん、9時半の会に行って並んでたんだけど9時半の会に並んでる人がいっぱいいて、そしたらその係の人が立ってるの、
うん、
で立っててこう声をかけてるのね、こう列に並んでる人に。3人に1人ぐらい声かけてるんだけど、何してんのかなと思ったら、あの大変間違ってたら大変失礼なんですが、あの高齢者講習の場合は10時半からの受付になるんですみたいなことを言っててで、まあ、声をかけた人は大体10時半の会の人だったわけよ
よかった、すごいね、特殊スキル持ってるやん
すごいね。よく見たらその係の人のこうフィルターに引っかからずに一番前まで行っちゃってから、あ10時半なんですねみたいになってる人もいて、でそういう人をよく見るとちょっと見た目が若い75歳以上の人。
じゃあもう誉れ高き大器ですね
そう
なるほど、
声かけ難しいなと思って
声かけ難しい話か。いや急に怒ってくるおじさんの話やったら、なんか自転車で並走車道の横を自転車で漕いでたら一列になってなんかおじさんの後ろにつけることになったんですけど、
うん、
そんな車間距離めっちゃ詰めてるつもりじゃなかったのに、なんかそんなに抜かしたいんやったら抜かせよみたいなことをいきなりなんか後ろパッて向いて言われたことがあってえみたいな。まあでも抜かしたかったから抜かしたんですけど。
抜かしたかったんかい。
まあそういうことはありましたね
はい、
それでは今週の
マメキャス。
改めましてご機嫌さん、ゆうです。
ご機嫌さん、すきです。マメマメキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私さきが気になっていることや最近あった面白いことを紹介しながら耳もめ口まめに語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて本日はゲストが来ております。イエイ
イエーイ
イエーイ、よろしくお願いします。
お願いします
出てきた
おっさん FM というポッドキャスト番組のパーソナリティをされているクリスさんと永山さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クリスです。
永山です。
はい、
いやーここが
マメマメキャストですよ永山さん、ついに降り立ちましたね。
あー来ましたね
降り立ちましたようなマメマメキャストに
ありがとうございます。あの1月におっさん FM のゲストとしてゆうちゃんが出させていただいて、
はい、
でちょっとあの私は今回お二人と初めましてなのでだいぶ緊張してるんですが、ちょっとマメキャスにもぜひ出ていただきたいなということでお声掛けさせていただきました。ありがとうございます。快諾いただいて。
いえいえ、もうい
やこちらこそ、
ね、こちらこそありがとうございます、はい、むしろねマメキャスに出るにはゆうさん、さきさんをゲストに呼べば逆に呼んでもらえるんじゃないかぐっすらとすら思ってました
あそんな打算的だったの。
嬉しい限りです
まんまと、はい、ということで今回そして次の回もですね、
うん、
おっさん FM で以前にやられていた企画をあのパクらせていただいて、これ何回かパクってるよねゆうちゃん私
そうですね、見てない映画を紹介してみたりだとか。
ありがとうございます。
あ買ってないけど欲しいもの、
うん、買ってないけど欲しい
もの。いや最初の今日の3分もさ、あの
あそうです、
キレるおっさんのやつ
キレるおっさんシリーズね、買いとけやああいう感じのおじさんいますからね、たまにね。
いますね、
うん、
怖いね。
これが、ね、これがってなりました
おもろまねせなってなるやつ
突然キレるおじさん、はい、突然キレ
で今回はリンク20っていう企画をやられてたんですかね、うん、
リンク10かな
10個持ってくるみたいなね、
うん、ここずつリンクを持ってくる、
うん、失礼しました、気になるリンクをそれぞれ持ち寄ってそれについて話すという企画なんですが、うん、今回は4人でそれぞれ2つずつかな、
うん、
持ってきてそれについて話をしたいと思います。
はい
はい、
はい、
嬉しい。これでなんかおっさん FM ではもうだいぶ前にもうゲスト会と入れ替わりぐらいでやめちゃった企画なんで。
そうですね、うんうんうん、久しぶりですよね。
やる久しぶりですね、うん、懐かしい感じがしました、うん、リンクを用意してる時に、
うん、久しぶりすぎてあんまりポッドキャストで盛り上がんなそうなリンク持ってきちゃった。
いやそうです、僕もどんな話がいいんだろうなと思ってちょっと変なやつ持ってきちゃったんだよな。ちょっとかかっちゃってるかもしれませんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
いやいやそれはもうトークで盛り上げていただいて。
お
敷居が上がってる。
うん、
じゃあさきさんのから
い
く？
はい、2つあるんですけど、1個目が、うん、アメリカの若者の中で禁酒みたいなのは前から流行ってたけど最近の流行りで早寝早起きがクールだみたいなのでこう流行っているみたいなことが書いてある。
クール。
そう、うん、でお財布のお二人はすでに禁酒されてるっていう話を何回かラジオでもされてると思うんですけど、
はいはいはい、
してます。
そろそろ早寝早起きにこうシフトしていったりとかその次の流行りみたいなのをこう実践されてたりするんじゃないかと思って。
ああそっかそっか、我々ほら禁酒先取りだからね。
先取りですからね、ブームの先取。それで言うとすいません、多分お二人よりかも少しばかりですけど年齢が上なんで早寝早起きはねほっといてもなるんですよこれ。なんか残念ながら
そうですね。
ね、うん、記事を見ると結構早い時間に寝てらっしゃるみたいですけどこの海外の若者は、
うん、
昔はねその0時過ぎても起きてるってことが割と普通だってのが割とこうもうもっと早い時間11時とか12時とかには眠くなってきてたし、うんうん、多分もうちょっとするともね本当10時9時には寝て朝4時5時に起きるみたいな感じに
4時5時
今は6時半とかですけど、はい、
早い、
うん、
え、
うちのじいさんとか普通にめっちゃ早く起きてたもんな4時とか、
うん、
僕がだからその頃10代だったので僕が寝るぐらいの時間にじいちゃんが起きてくるみたいな感じで24時間体制でやってましたねうちの家族
体制で何かを守っている
万全、
うん、
いやだから結構よく夜更かしするときって夜更かししてしたいことがあるじゃないですか。映画見たりとかなんかゲームしたりとかって、
うんうん、
でなんかそういうのがあるときは早起きしてやろうっていう発想に最近なってますよ。
あ、
朝方やろうみたいな。朝起きたら誰もまだ家族も起きてないし自分の時間が取れるぞみたいな、
うん、なるほど、
気持ちになってるかな。クールでしょ。
クールです
ね。クール
か。いや私なんかもう一日が終わるのが嫌みたいな理由でだらだら起きてちゃう、うん、
それもわかりますね。
早起きしてやろうって言って早起きできる自信が全くないっていう自分へのこう信頼のなさみたいな。
わかる。
ああ、え、ちなみにお二人はだいたい何時ぐらいに寝てるんですかその時間で言うと。
何時ぐらいやろう。日付変わるまでにはだいたい寝てると思います。
あ、でも結構まあ時間割と早く寝てる
じゃない
です
か。私1
日8時間とか9時間とか寝るんで
結構がいいっすね。健康、健康じゃない
ですか。ちゃんと寝るの大事ですね。
そう、なんで、そのせいくらいの時間に寝ないと逆に睡眠時間を確保できないんですよね。
確かに。
はい。さきさんは？
私は今年に入ってからもう3時間細切れ睡眠。
そうね。
あ、お子さん
なので。
今は。
お子がね。
そうですね。
お子が
大変です
ね、はい、ので、で。その前はもう本当2時とか。
え？
ほっといたら。
いすんのそんなに。
いやなんかもう一日が終わるのが嫌だからこうだらだらしがみついて あ, あとあのマロがですねめっちゃ早寝なんですよ。なんか9時とかにはもう毎日眠くなるタイプ。
超クールじゃんマロ。
そう、先取りしてる
マロ。超クール。
先取りしてる、
うん、先取りしてる。
彼が寝た後私はこうお一人様タイムですよね。
お
ー、特に何をするでもないんですけど、
まあ、なんか一日が終わっちゃうなと思ってこうだらだらとね SNS 見たりとか本をひっくり返してみたりとかするのはわかる、うん、
意外と連休の最終日の一日前の夜とかは結構粘っちゃうかもしれないですね。その最終日に粘る勇気はないけど、
そう、明日最後の休みだしちょっとなんか少しでも傷跡を残したいみたいな、
ね、残したいって粘ることはもしかしたらあるかもしれないですけどね。確かに次来るやつ、次に来るブーム、
うん、
何か ありますかね。でも禁酒、早寝早起き、
僕の経験だとこれカフェインです。
あ、カフェインね、脱カフェイン、
うんうん、まあまあすでにね 結構ねカフェインレスみたいなのコーヒーショップとかでも出すところ増えてますけどね。結構日本だとエナジードリンクブームみたいな感じで何でもカフェイン入れるみたいな感じでちょっと過剰気味に振られたので、うん、まあ逆にそれが今度は揺り戻しで落ち着くリラックスみたいな感じの方向にカフェインはなくてテアニンが入ってますみたいなそういうドリンクとかそういう感じになっていくんじゃないかなとは思ってますけどね。
うーん、確かに小学生で最近はあのモンスターとか飲んでる小学生とかたまに見ますからね。
うん、そうそうそう、まあまあ良くないよね。
ますよ、なんか街中でなんかあんま良くない、まあ、僕らも子供の頃なんかあのリボピタン D とか飲みたかったじゃないですか、大人が飲んで
た。あ、飲んでたかね大人のね。うん、はいはい、
お二人ないですかそういうなんかこう大人っぽい飲み物みたいな。
まあ、まあコーヒーに憧れるとか
コーヒーとか、
うん、まあ、コーヒーはなんか飲めるようになった時はちょっと嬉しかった覚えがありますね。
そうか、
うん、なんかエナジードリンクって何でできてるのかよく分からなくて味がなんか わけが分からんのでのあんま飲めないんですよね。なんかこれは何なんだって思いながら
エナジーですよ。
そう、あれはエナジー、あれがエナジーです。
あれがエナジー、
あれがエナジーか、
あれがエナジーなんです。
エナジー味、
うん、カフェインが結構入ってるで興奮剤みたいなの入ってるってことなんです
よね。そうですね、結構ね、うん、
なるほどね。僕は何でしょう、こうあの野菜料理とかその精進料理的なやつが結構来るんじゃないですか、こう健康志向みたいなところで。
私もなんか同じようなこと思ってます。お肉食べないとか、なんか、代替肉みたいな、まあもう流行ってるかなと、
うんうん。まあでも肉はうまいんだよね。
なんかもっとデジタルデトックスとかなんていうのかな。
あ、デジタルデトックス。でも人間はもうもはやデジタルデトックス不可能じゃないですか。もうこんだけどっぷり入っちゃったら。
なかなかね。
無理、ね。
結構難しいような気がしますけどね。
なんかだから逆に映画館に行くみたいな。
うんうんうん。
2時間こう。携帯とかから解放されるみたいなところを、
うんうん、
うん、
そういう施設と か, なんか遊び方みたいなのは、うん、昔とは違う感じで、まあ、流行るじゃないけど、
うんうん、
あ、価値が出てくるみたいな、
うんうん、かなと思いました。
あ、僕一個あったわ、これから流行りそうなことで我々がもう先取りしてること。演奏ブームですね。楽器演奏、楽器を演奏することは AI にはできないでしょ。
うん、
お
ー、まあ、ダンスでもいいかもしれないけど、その習い事ブームみたいなのがこれからもっともっと盛んになるんですか。考えたり書いたりとかじゃなくてこう表現するみたいなところで。
うーん、なるほど。
実際周りで結構ギター弾いてるぞみたいな人が実は結構増えてたりする
ので。あ、多いね、うんうん、なんか下手に口外するとマウント取られるから内緒でやってる人が多い。
そうそうそうそう。
そんな熾烈な世界でギターを弾かれてるんですか。
なんかいや、ギターとかやっぱり楽器ってちょっとこ う,
そう、ね、
先にやってると一言言いたくなるみたいな多分病気があるんじゃないですかね。
あるある。
あるんですか。
マウントってつもりじゃないんだけども、まあ、こうした方がいいよってこう言いたくなっちゃうみたいな。
そうそうそ う, そうあるみたいですよ。
わかんないけど、
うん、うん、まあ、でもそれは結構来ているし、これからもっともっと盛んになるんじゃないかなみたいな。
うん、うん、
まあ、人間が自分の体を使って何かする行為をもっとするようになるっていう。
なるほどね。
うん、AI の反動でみたいなのをちょっと思ってたりしますけど。すげえバクッとしたこと言ってますよね。なんかいろんなことに当てはまることを言ってる。よくない予言者みたいなことになってるけ
ど。いやいやいや。
ちなみに私も最近タップダンスを習い始めました。
お
タップダンスいいですね。
すごい。それちなみになんでですかそれ、
うんうん、
なんで、東京ではピラティスやって体を動かしてたんですけど、
うんうん、
2年ぐらいやってて別にピラティス楽しいかって言われて楽しいわけではなくて、
あ、
その義務感というか、
まあ、確かにトレーニングっぽい感じありますもんね。
そうですね、ピラティスのクラス中も時計結構チラチラ見て、あ、半分かみたいな。
あ、そういう感じでやってたの。
あ、そういう感じですね。
よくそれで続くよね本当に。
それで2年間週2から4回ぐらい通ってたんで、いや、よく行ってたよなと思うんですけど、
うん、
いや、もうちょっと楽しい感じで体を動かす習い事をしたいなと思って、うん、引っ越してきたのをきっかけに、まあ、何しようかなって考えてて、タップダンス楽しそうやなと思ったんで初めて見ました。はい、
いいじゃないですか。そういうのがもっともっとありそうな気がします
よ、うん、から。まあ、確かにもうそういうの増えていくかもしれないですね、いろんな趣味、うん、習い事、うん、同世代でダンス始めた人結構多いしな、
うん、
ここから体動くんかって思うんですけども、まあ、結構頑張ってる、うんうん、
いや、そう、タップダンスもかなりこうお年配のおば様方がすごく多くて、うん、もう20年やってますみたいな人もいるんですよ、
へ、うん、
で、そういうおばちゃんにいっぱい話しかけられて、あんた働いてるんかとかって言われて、もう働いて結構経ちますみたいなの感じで。
どう見られてんの。
いや、何人かに確認されました、働いてるんか。え、働いてますって。
どういうこと。え、学生さんに思われてるってこと。
髪の毛が明るめなんで、
あ、こう
ちゃんと働いてるのか、もしくはその学生だったり専門学生みたいなのかなって思われたんですかね。
なるほどね。
なるほど。
面白い。
なんかまた待ってるしなとかって言われて1回目にいた時にまあじゃあ待ってくれてはる人いるしと思って2回目行きっていう感じで通い始めました。
そのモチベーション、
でもそういうやっぱ一言大事なのね、うん、待ってるからねの一言ってやっぱ大事なのね、うん、そう思うと、うん、
まあそのおば様からの一言があってもなくても正直行きましたけど、
あ、行くんだ。
行ったんですけど、いや、そのおば様が多分一番その教室で長くやられてるんじゃないかなっていうぐらい、こういろんな他の生徒さんたちともコミュニケーション取ってるような方だったんで、入りやすいなっていう感覚があって、うんうんうん、来やすくなったかもしれませんね。
なるほどね、
うん、はい、小さめ椎茸分け合う、
耳豆口豆豆キャス。
完全に踏んでるな、
わけわからんけどな。私のリンク2つ目がこのアンケートなんですけど、10代から60代の男女800人を対象に自分の性格に関する意識調査を実施したところ、全体で 61.5% の人が人と違ったことをして目立つのが怖いと回答したっていうのがあって、まあ大体どの年代でも半数以上の人が目立ちたくないみたいな回答をしていて、でかつどの年代でも女性の方が 10% ちょっとぐらい男性よりも目立ちたくないみたいなことを言っているというアンケート結果がありまして、
へえ、
そうなんですよ。
へ
え、私もひっそり生きて生きて、まあこんなね、なんか雑談垂れ流しといてなんだよっていう感じですけど。
本当ですよ。
私やりますみたいな感じでこうぐいぐい仕事でもプライベートでもあんまり前に出ていくタイプではないなと思ってて、こうやってよって言われたらまあしゃあねえなっていう感じですけど。
うん、
でも私のイメージ、クリスさんとか永山さんとかは、
うんうん、
表に出ていくことに対してこう戸惑いがないというか、
はいはいはい、
抵抗なさそうですよね。
スッと手が上がるイメージがあって、うん、なんかそれって元からそうなのか意識してやられてるのか、でもし意識してやられてるんだとしたらコツじゃないけど、
あ、
どんなこと考えられてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたくて。
あ、なるほどなるほど。そうですね、まあ、目立ちたくないっていうのは分かりますし、なんかこう、うんうん、なんか手を挙げてね、自分から手を挙げて失敗しちゃったら恥ずかしいじゃないですか。そのやろうとしてることを失敗したっていうのはあるけど、まあ別にだからっつって死ぬわけじゃねえしなっていつも思うんですよね、
うんうん、
でどっちかっていうとなんかみんなで楽しくワイワイするのが僕は好きなんで、自分ができることは自分ができるスキルとかをフルに使って、例えばそのコミュニティなりそのグループなりなんなりの楽しいことができ、より楽しくなるんだったら全然自分が楽しければいいかなっていう感じでやってるかな。見返りがどうのこうのっていうか、うん、そうね、楽しくするために、うん、なんかみんないやいややってるとなんか結局その活動とかもつまんなくなると思うんですよ、
うん、
その例えばなんでしょうね、こう今から2時間なんとかこうグループワークしますっていう時に、なんか本当は自分ができることをなんかちょっとあれだなと思ってこう やんなかったら、ちょっと苦手な人がなんかじゃんけんで負けてやっちゃったりすると、トータルにその2時間の時間がすごいなんかもったいなくなるし、だったら自分がね、その恥かくリスクはあったとしても、まあ恥かいたとしても2時間やったら終わるわけだしとか、長い人生考えたら別にここでこのね、この1年なんか失敗したって別にそんな大したことないなって思う感じですかね。っていう、まあ、参考にならないですね、すいません。
いやいやいやいや、
うん、まあ、なんかクリスさん結構そういうマインドありますよね。なんかどうせやるなら楽しくやろうみたいな感じで。
そうですね、うんうん、山山さんでも結構近いんじゃないですか。
うん、あと僕とクリスさんもそうかもしれないけど、なんか僕結構2人目が大事って思って、2人目、そう、2人目になろうっていうマインドが結構強いんですよ。
あ、わかるわかる。
そのむ昔あのテッドってあのいいこと言ってる人たちが言う映像の中でデレック・シバーズっていう起業家の人がその社会運動をどうやって起こすかっていう映像があるんですけども、一人の人がこう野原で踊ってるんですけども、うん、まあ一人でずっと踊ってる間は何も起きないんだけど、二、うん、人目が参加すると、うん、その後で三人目が来て、そしたらもうあとはもうみんなでダンスが始まるみたいな感じの映像から、まあ、話が始まっていくんですけど、結構なんか最初にやる人ってもちろんすげえ大変でなんかこう勇気がいるってそうなんですけども、 結構2人目がもう大事で、うん、で僕らなんか割とこう2人目するのが好きかなっていうふうに思ってるんですよね、うん、なんかやりたいなってこうちょっと思ってるなこの人とかと思ったらこうやりましょうかとか、うん、なんかそれを前立てしてなんかできる場所を作ったりとかそういうのが結構好きなんですよ。 なんでなんかこうだからクリスさんがなんかこういうそのポッドキャストやりたい僕がポッドキャストやりたいって言ったらあじゃあやろうやろうみたいな感じのもこうまあすぐ始まるとかなんかそういう、うん、その辺がなんかまあ巡り巡ってまあこう前に自分自身も出るのも全然2人目もまあ勇気はいるはいるので、
うんうん、
そこでこう2人目に行くっていうところが外から見るとこう前に出ても気にしてないっていうふうに見えるかもしれないけど、まあ、僕らとしてはこう1人目なんか何かやりたいと思ってる人がやっぱり一番こうすごいスターっていうふうには思ってるところは結構強いかな、うん
うん
うん、
結構その1人目の人はこう強い意志を持ってる感じなんですか、それとも2人目に言ってみたけどなんか追い越しちゃったみたいなことも
そうそうテンション的に追い越すこともたまにありますテンション的に追い越すこともたまにあるけども結構なんかまあもじもじでもやってみたいのどうしようかなみたいな人が いたらなんか応援したくなるなみたいなことだったりとかっていうのは結構やっぱりあるかなって思いますね。
わかる。僕もどっちかというとそっちの方が得意というか動き方としてはすごくやりやすいんですけどね、
うんうん、
ことが多いかな。
いやそれなら自分にもできそうってパッて言えるほど簡単じゃないなと思うんですけど、はい、でもおっしゃってることは、うん、よくわかります。
わかります、
うんうんうん、まあ怖いっていうのもすごくわかりますけどね。
わかる、わかりますよ、うんうん、僕もなんでこうなってしまったのかわかります自分であ
と昨今目立つとすぐ叩かれたりするしさ、
するする、
うん
うんうん、そういう意味では年々怖くなるんじゃないかなって気もしますよね。
そうね、まあ、でもこういうのって大概こうハイリスクハイリターンの世界なんで、うん、目立つことはそのなんかリスクを取ることなんだけど結果として返ってくるものが大きかったりすることの方が結構多いと思 う、
う
ん、
そうですね、
得られることが、うん、どっちかというとそれが大事かもしれないですね。なんか行動した後にこの行動で自分は何を得たのかなっていうことを考えられるかどうかが結構大事かもしれないですね、
うん、
結局やったけど無駄だったなとかなんか怒られてつまんなかったなだけだとつまんないからみたいな、
うんうん、リスクだと思ってることも冷静に考えると別にそんなにデメリットじゃないというか、
うんうん
うん、そうですね。
なんか実質的に失うものって何って冷静に考えたら別にお金が出ていくわけでもないし、
うん、
傷がつくわけでもないし、
うん、
なんかまして死ぬわけでもないっていうことを考えるとあんまりためらいが、
うん、
年々なくなっていくのではないか
と年々ってます。まあでも確かに、うん、あの年を重ねた時の方が、
うん、
なんていうかそういうリスクがこう少なく小さく見えるのはあるかもしれないですね。若い時の方がなんかそういうなんかわけのわかんない怖さみたいなのがあって、うん、なんかちょっとどうしようみたいなのは大きかった気がするけど、年を重ねてもう少しこういろんなものが見えてくると、あ、まあ別に全然全然大したことないんだなみたいな感じになってくるっていうのは確かにあるかも、うん
うん、そうね。あとはなんか僕は結構その楽しくやりましょうよみたいなのを、そういうマインドなんですよっていうのを言って、その一緒にこうそういうマインドでやってくれる人たちに恵まれてるかもしれません。
ああ、それはあるかもしれないですね、うんうん、自分がそういうふうに言ってるからね、
言ってる、うん、そうそうそう、うん、
言ってるからそういう人たちが周りに集まってきて、結果まあなんかそういう形になってるっていうのもあるかもしれない。
さすがになんかこうね、自分だけ手挙げて自分だけ仕事して他の人たちが何もしないみたいな、しなーとした目で見られてるのが得意かって言うと全然ええって思っちゃう、うん、
ずっとその状況だと辛い、辛すぎますよね。
辛いです、
うん、2人目が永遠に現れずに終わるみたいな、ね、
ずっと踊ってるっていう、
うん、そうそうそうそう
疲れちゃうね、うん、
いや、まあ、ルイトモンもあるし、なんかそういうポジティブもネガティブも感染しますもんね、
うん、
そうですね、どっちも感染しますね、確かに、
うん
うん、え、なんか真面目に話した、
うん、まあいいんじゃないですか
すごい真面目なインタビューな、
はい、さきさんのリンクがじゃあそんな感じ、
はい、そんな感じです、はい、ありがとうございます。
豆
豆
豆
豆
豆の豆キャス
ト。僕のやつどうしようかな。一つはしょうもない、え、これまあなんでこれを僕は持ってきたんだろうってやつなんですけどね、うん、ちょっと前のニュースで、私鹿児島出身なんですけど、インターハイかなんかだったと思うんですけどね、なんかスポーツイベントで奄美大島に力士の人たちが移動すると、
うん
うん、そしたらその飛行機に大量の力士が乗るから重量が やばいってことになって瓶を分けましたみたいなニュースがあったんですよ、
うん、
なんかこれちょっと面白くないですか、ちょっといや、面白いって何が面白いんだろうなって思ったんですけど、まずどうやって気づいたんだろうなみたいな、
え、なんか多いな力士って。
で誰かが思った時に、その僕の直感だと、その飛行機の中ってこう狭いから力士がいっぱいいるとこう狭ぎゅうぎゅうになっちゃうなっていう感覚はあっても、重量オーバーって発想に、その飛行機の、
まあ狭いなっていうのは分かるけど、うん、重さにイメージがいくかっていうと、そうそうそう、確かにね。
だって荷物だってバンバン積んでるわけじゃないですか、飛行機なんて、うん
う
ん
う
ん、
ね、手荷物が実はめっちゃ重いとかあるかもしれないもんね。
そうそうそう、で誰かが気がついたわけでしょ、ちょっと待ってみたいな。多分できる人がちょっと待ってこれやばい
多くないっつって
重量オーバーしてるかもって、うん、思った人がいるわけじゃないですか。だからそのシチュエーションを想像するとめちゃめちゃなんかドラマチックで面白いなと思って。なるほど
ね、確かに、
うん、だってそのね、ケンスの最終飛行機飛ぶ前にこう乗せて重さ測るわけでもないわけですから、はい、なんかっていうのの面白くないですかっていうのを言いたくてちょっと持ってきた記事なんで、あのすみません、これはどうでもいい話でした、う
ん、でも意外ですね、なんか人間の大きさぐらいだったら飛べそうな気がしますけどね。
ね、そう思うじゃないですか。でもなんか聞くと飛行機ってやっぱバランスが大事だから、片方に力士ばっかりバーってあの左側に乗ってますだとやっぱり良くないらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、良くないらしいよ。なんかちょっとこうバラしたりするらしいですよ、なんかちょっと重さのあれを。
でも思ったでもそれ分かんないでしょ、ブッキングするときにはさ、体重入力欄とかあんの。
いや分かんない、だからそれどうやって気がつくんだろうなとかさ、
そのなんかブラックリストみたいな感じで力士リストみたいなのがあるんですかね。
この人150キロ超えてる
やばい。
いやこれ逆に言うと、すごいめちゃめちゃ痩せてる人が右側に乗ってるだけでも、普通の人が左側でもちょっと同じようにバランスが悪く
なる、アンバランスになっちゃうのかな、
うん、まあ、どうやって気がつくんだろうなとかもそうだし、仕組みも気になるし ね、
どの時点で気づいたかですよね。だってもうその待ってる段階だったら明らかに力士が多いことは分かるじゃないですか、グランドスタッフの人は。
はいはいはい、
あれみたいな、
あれみたいなね。でもグランドスタッフはもしかしたらその荷物をさばくことに精一杯で、重量には思いをはせてないかもしれないわけですよね。だからこういろいろ想像するとこれどうやって、誰がどうやって気がついたんだろうなとかは気になりますよね。
確かに、
まあ、飛行機が多分ちっちゃかったってのもあると思うんですよね、奄美大島行きながら。
あ、そっかそっか、
うん、まあそれはあるとは思うんだけど、まあ、っていうのがちょっと気になったんで持ってきたというのが一つ。
うん、これでも最後の、はい、一番最後のコメント面白いですね。3人隣り合わせの席で多分真ん中が一番きつかったと思うと振り返ったっていう、うん、真ん中の席に座った人のまあそりゃそうだろうなみたいな感想が面白いな、
ね、面白いね。
マメマメキャストがあるとき
、はい、でもう一個持ってきたリンクがですね、ツイッター新 X の、あのハッシュタグのリンクなんですけど、
新 X ね、
はい、ちょっとね、あのツイッターの方やっぱメインで持っていきたいんでね、ツイッター新 X、はい、
おっしゃってましたね、おっさんやふ
に、おっさんやふに言ってました、ジムミス選手権っていうハッシュタグですね。で最近 の、 あのなんかこうジムミスを皆さんこう投稿してるハッシュタグなんですけど、これまあ見ていただくとすごい面白いんですよね。僕がめっちゃ受けたのはこう天井から吊るす公演テーマのこうデータを作って垂れ幕にでっかくバーンって印刷するつもりが、うんうん、そこに A4 サイズでちっちゃく印刷してしまった
今ちょうど私ツイッターを見ているんですけど、はい、出てきました、
出てきました、
ちっちゃ
ちっちゃ真ん中にちっちゃくこうやってるとか
そうそう
そう、あの100枚虫コピーしてるやつとか
そうそうそう、あの虫がこう入っちゃっててコピーしてるやつとか、あのこれジムミスじゃないのかもしれないけど、この姉って書こうとして漢字でお姉さんの姉って書こうとして書きって書いてあったいや結構そのジムミスってここに載ってるだけでもめっちゃあるんですけど、
うんうん、
まあ、僕も若かりし日はそのなんか手違いとかをねやっちゃったりしたこともありますし、うんうん、お二人はなんかそういうなんかお仕事の中でこう、じゃあこのジムミスしちゃったなみたいなのってなんかあるのかなと思ってちょっと持ってきたという感じですね。これは
いやこの選手権めちゃくちゃレベル高くないですか。
そうレベルが高い
この辺に貼るぐらいのってのはちょっと難しいかもしれないですけどね、うん、
まあ、細かいやつでいくと最近あの子供の出生届を出したんですけど、その時に書く欄があって、はいはいはい、男女って書いてあって、で例のところにはその一個前の欄に2って書いてて次女ってなってたんですよ、
うん、
でだから何番目の子か書くんだなと思ってそこに1って書いたんですけど、うん、よくよく考えたら、うん、多分1人目は長男長女のどっちかなんですよ。
ああなるほど、
だから一なんとか一女じゃなくて
はいはいはいはいはい、はい、
でそれ例が悪いなと思って
えでも二女って書いてたわけじゃないんでしょ。
あうん二女って書いてたの。
あ二女って書いてたの。
一なんでもいいんじゃないのこれ。
ああ
そういう書き方があるのかな、
多分。
でも、
ああ、一応次女、ああ、二女でも次女なんだ、2番目
に。二女でも次女なのか。ああ、なるほどね。長男
で。ちょっと分かりにくいな。まあ、1なんでいいんじゃないか、それも。
でも頑張って、この1って書いた後のやつを、うん、の長いに書き加えて、うん、セスとかアンバランスになっちゃう。
ああ、確かに、1は復帰できそうですね。
確かにね、1本しかないからね。ああ、それ面白いじゃないですか。
うん、
長山さん何かあります？ジムミスみたいな。
ジムミスね、まあ、あのこれで似たのあったというか、クリアファイルの上から反抗しちゃうみたいなやつはね、まあ、僕はもうしょっちゅうありますけど。
しょっちゅうしょっちゅう、
うん、あとこうなんか書類入れてないのに封しちゃうとかね。
ああ、はいはい、
うん、まあ、あんまり書類出すことないんですけども、書類出してとか住所書きとかすると張り切っちゃってもうなんかできたもんだと思って、もうじゃあもう切っても貼ってよし封もしてと思ったら、あ、書類まだ入ってなかったみたいなこととかはあったりとか、そういうまあミスが、ね、あったりしますけど、
は
い
は
い、
クリスさんは、
僕はね、あのジムミスじゃないかもしれないんですけど、まあ、手続き的なところで言うと、前の会社でとあるシステム開発をしてたんですよ、
うんうん、
でなんかその、まあ、そのシステムの中の一つの機能として、帳簿みたいなやつをデータを自動的にファックスで送るみたいなシステムがあったんですね、うん、でそのシステム開発した時に、テストデータのその、自分の会社の関連するファックス番号を入力して、印刷ってピッてやったんだけど、なんとその番号間違っちゃって、テスト中のデータが全然違うところのファックスに出力されてしまったみたいな、
あらら、
うん、それが結構夜だったんですよ。でその僕がやったと同じチームの人がやったんですけど、ファックス番号間違った番入力した番号をその調べたら、どこどこのある店舗だっつって、うん、その店舗に取りに行ってっつって、うん、夜出かけて行ったけど、当然夜だから閉まってて、ただそのガラス張りの店舗だったから、うん、あそこになんか奥に光ってそのなんかあのファックスがあって多分あそこに出てる紙があれですけど誰も人がいませんみたいな電話がかかってきたっていうのをすごい今でも覚えてるんですけど、
はい、
ちょっとあれは大変だったなと思って。
なるほど、ね。
そうそうそうそう。そんなことがありました。はい。なんで、あの、ジムミス、皆さん気をつけましょうという話で今日持ってきたという感じです。はい。はい、どうでしょうか。一応私からも2つ出させていただきました。
ありがとうございます。
はい。では、そんな感じですかね。はい。
はい。そんな感じでした。
はい。
ということで、来週はゆうちゃんと永山さんのリンクについてお話しできればと思います、うん、
はい、
まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけて Twitter 新 X でつぶやいていただけると嬉しいです。ポッドキャストアプリでのフォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうと
クリスと
永山でした。
それではごきげんさん。
バイバイ。
締め方考えて。
締め方考えてなかった。締め方考えてなかった。
なんかそろそろいいところで私が視線を送ったら、さきさんがなんか。
通過で終わって
すごい通過ですね、
うん、
でもなんか伝わらなくて何回もはいって私が言うこともある
全然伝わってない、はい。